ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa news kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa news wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki shuhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
皆さんの皆さんニュースです。今日の見出しはエラランロートなど2カ国は5月28日に独立したパレスチナを正式に承認。インドネシア共和国国会第一委員会と政府、非加国との防衛協力について協議。最初のニュースです。今週、欧州の多くの国がパレスチナの独立を承認する予定です。このうち2カ国は北大西洋条約機構またはラト加盟国です。 CNN インドネシアが報じたロイター通信によると、エラランド、スペイン、ノルウェーは本日パレスチナ独立を承認を発表しました。この件に詳しい関係者が伝えました。ノルウェーのヨナス・ガールストア首相も土曜日、独国はパレスチナを国家として承認すると述べました。これはイスラエル・パレスチナ紛争を克服する和解策となり、2国家解決の目標とも一致します。同時にエラランドのサイモン・ハリス首相とマイケル・マーティン・エラランド外相も、水曜午前に声明を発表したと伝えられています。しかし政府は声明で、どのような議題が議論されるかについては明らかにしませんでした。エラランド政府自身も以前、パレスチナ独立の承認は、イスラエル・パレスチナは平等力を補完するものになると述べています。さらにスペインのペドロ・サンチェス首相も、パレスチナの独立を承認する予定です。ロシアはパレスチナ承認政策は5月28日から、パレスチナ国内で正式に適用されると述べました。ノルウェーとエラランドも独立したパレスチナを承認する政策です。政策が来週火曜日から発行すると発表しました。次にインドネシア共和国国会第一委員会は外務省及び国防省を通じて政府と会合を開き、非加国との防衛分野における協力や協定に関する意見を聴取しました。水曜日、ジャカルタの国会議事堂で第三委員会のテビハサノリン氏は、協力の目的地となる各国はブラジル、フランス、カンボジア、アラブ首長国連邦であると説明しました。同志はまた締結される内容は防衛生産や産業における協力に関連するものであり、この協力は防衛協定ではないと強調しました。浅野林氏によると、4カ国はインドネシアの防衛産業と協力する努力があるということです。そしてこの場合、国会第一委員会は4カ国との協力を批准する役割を担うということです。次回の会議で、国会は批准に向けた協力草案の内容について議論する予定です。同志はこれまでインドネシアは長期間にわたり多くの国と協力しており、その一つがスパート化の国技の調達におけるブラジルだったと述べました。しかし、より明確な法的枠組みがいれば、協力がより良くなることが期待されます。 以前はキリコ和国ボダ人間の誤認によって飲み隠れすされていました。次に報道人権省知的財政総局はインドネシアが模倣品の撲滅を支持していると強調しました。これは米国アトランタで開催された国際商業協会インタの2024年年次総会で確認されました。知的財産総局のアノン・ウィーボーを調査紛争解決局長は、インドネシアは知的財産タスクフォースまたは知的財産オペレーションタスクフォースの設立を指示した模倣品撲滅を全面的に信じていると述べました。火曜日にジャカルタでアンタラが受け取った書面による声明に記載されているように、知的財産業務タスクフォースは、インドネシアにおけるブランドの保護と、偽造品の撲滅に関心を持つ重要省庁機関で改正されています。この機会に、アノン・ウィボー氏はワークショップ参加者にブランド侵害に関する誤助の仕組みについて説明しました。それだけでなく、彼はまた、供給方法を使用して、偽造防止をサポートするインドネシアのいくつかの規制についても説明しました。次に、ヌサンタラ州当局のバンバンスさんとの長官は、すべての人が綺麗な水にアクセスできるようにするための国際協力の重要性を強調しました。火曜日、ブレート・バドンで開催された、大衆解析水フラム2020年の一環であるバンドスピリット・ウォーターサミットのセッションで、バンバン氏は水は人間の清潔と福祉において非常に重要な役割を果たしていると述べました。都市は水資源を管理するためにレッドで実施されてきたいくつかの取り組みについて説明しました。重要な取り組みの一つは地域社会のきれいな水源となっている塩バング、または自然貯水池の権限を強化することです。さらに、ヌサンタラ州当局は様々な国際的な関係者と協力して、最新の技術と知識を水管理に応用しています。実現されたコンセプトの一つは、高品質のきれいな水の供給を増やし、列島の水の安全を確保するための自然の解決策に基づいたスポンジシティです。ヌサンタラ1はまた水没者数を減らし、洪水に対する同士の回復力を高めるために、初期警報システムなどのテクノロジーを投入しました。最後のニュースです。インドネシア共和国の翌年、ホリコマス職業大臣は、初日インドネシア共和国大使館が立ち上げた、ハラル製品報酬管理組織の認知を加速すると約束しました。時の翌年大臣は火曜日、職業省がインドネシアと日本の関係者との間の総合承認協定を、すじて日本でのハラル認証プロセスへ加速していると述べました。将来的には日本のハラル製品はインドネシアの機関によるハラル検査プロセスを減ることなくインドネシアで輸出することができ、またその客も同様です。ヤクトハリコーマスターチによると、この認証は経済成長を促進し、米国間の外交関係を改善するでしょう。エリアマ大使は日本におけるインドネシアのイスラム教徒エコシステムを構築するためのこの取り組みを高く評価しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はインドネシア、オーストラリアとニュージーランドでバリ島とその線を宣伝についてお伝えします。インドネシア観光総合経済省は目的地バリ島その線を宣伝するためにオーストラリアとニュージーランドへの販売ミッションを実施しました。オーストラリアとニュージーランドでのこの販売ミッションは2024年5月16日から22日まで後ろにカラギストチャーチオークランドで実施され、インドネシア観光促進同盟または APPIガルダインドネシア航空、ニュージーランド航空と協力しました。インドネシアのサンディエゴの観光製造経済団体は5月17日金曜日、この販売ミッションは景観と周囲の文化の両方の点で魅惑的で本格的でユニークな魅力を持つ5つの超優先目的地を含むバルトソーヌ線を推進するインドネシアの一貫性の形だと述べました。観光創造経済省のマーケティング担当副官にまで歩まれてにしは、ブレートはオーストラリア人にとってお気に入りの目的地の一つであると語りました。したがってオーストラリア国民のバルト周辺の目的地への訪問への関心を観光するよう、 5つの優先観光地に対するプロモーション活動が実施されました。マレーシアはまたこれらの外国人観光客が滞在を延長し、インドネシアでの意思疎通を増やせることを期待しています。一方、ニュージーランド観光客についてはパンデミック前のインドネシアへの訪問者数はすでにプラスの傾向を示していたとマレーシアは述べました。2013年には約116,603 人のニュージーランドヒット観光客がインドネシアを訪れました。マレーシアによると、ニュージーランド航空の連発直帰便がこの成果に重要な役割を果たし、観光続き財省はニュージーランド航空に対し便数を増やし、インドネシアの他の都市への新規路線の開設をするよう奨励したということです。一方、観光創造経済省大地や太平洋地域観光マーケティング部長のエルビスの振動ドリスの氏は、この販売ミッションにはインドネシアの観光協会関係者、中力者が参加し、過去年のイベントにオーストラリアとニュージーランドの観光関係約70名が参加したと述べました。これらのアクティビティには B2B ミーティング製品プレゼンテーション、観光情報の最新情報、テーブルトップなどが含まれます。エルヴィスのシンロトリスの氏はまた、ガロダインドネシア航空とニュージーランド航空が、この販売ミッションに参加したことを高く評価し、オーストラリアとニュージーランドとインドネシア間の接続に関する、より多くの情報を参加者に提供できることを期待しました。これで外国コーナーを終わります。皆さん、今日の歴史です。今日は世界初の体再接着に成功したことから始めます。1962年5月23日、米国ボストンのマサチューセッツ 総合病院の外科医チームは世界で初めて胎芽死の再接着に成功しました。外科医チームは12歳のティンイージャレドノルスの右手を再接着しました。レドノルスさんはマサチューセッツ州ザマビルで貨物列車から投げ出されと切断する負傷を負いました。次は世界亀の日の記念日です。世界亀の日は毎年5月23日に祝われます。世界亀の日は1990年に非政府組織アメリカン到達レスキューによって初めて制定され、2000年に初めて祝われました。この記念日は亀の保護の重要性についての意識を高めることを目的としています。なぜなら環境要因、収量、卵の孵化などの危険により、いくつかの亀種の命が絶滅の危機に瀕しているからです。さらに親父を保護し生存を確保するための取り組みを促進することです。世界亀の日は社会運動から始まり、亀や亀の生態について学び、亀の形をした工芸品を作るなど、さまざまな形で世界中で祝われています。最後は2016年5月23日に ISIS の爆弾でシリアとイエメンで数十人が死亡したことについてです。イスラム国または ISIS と名乗るこのグループはシリアの沿岸都市で1回の爆弾攻撃を実行し、イエメンのアデン市で1回の攻撃を行いました。 ISIS 部隊によるシリアでの攻撃では少なくとも184人が死亡、200人が負傷し、イエメンでの攻撃では45人が死亡しました。これで今日の歴史を終わります。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア共和国大統領は世界の繁栄のための協力の重要性を強調することについてお伝えします。インドネシア共和国のジョゴイロル大統領は、水の役割は人間の生活にとって非常に重要であると振り返し述べました。これは5月20日月曜日、バリ島バドゥン県のバリ国際コンベンションセンターで開催された世界水フォーラムサミットの開会式でジョコイドル大統領が語ったものです。ジョコイドル大統領は、世界銀行は水不足により2050年まで経済成長が 6% 鈍化する可能性があると試算していると述べました。また水不足は戦争を引き起こし災害の原因となる可能性があります。ジョコイドル大統領によると、過剰な水あるいは洪水、そして水の備蓄の小さな差の両方が世界にとって問題となるということです。ジョコイドル大統領は、インドネシアはこの10年間に水インフラを強化してきたと説明しました。この水インフラの強化により、42のダム、118万ヘクタールの灌溉ネットワーク、2158箇所の治水と海岸保護が実現し、さらに430万ヘクタールの灌溉ネットワークが修復されました。インドネシアでは発電所の建設にも水が使われていて、東南アジア最大の水上太陽光発電所として、チラタ超水地の水上太陽光発電所を例に挙げました。ジョコイドル大統領は、第10回世界水フォーラムが統合的な水資源管理の実現に向けた実際の行動と共同の取り組みを活性化する上で非常に戦略的であると述べました。またインドネシアが世界の水資源の管理において一貫して推進してきた3つの点を強調しました。大統領はまた、今回の世界水フォーラムで、インドネシアが世界湖の日の制定、アジア太平洋地域でのセンターオブエクセレンスの設立、小島国における持続可能な水ガバナンスの構築、水プロジェクトの促進という4つの新たな取り組みを提起したことも明らかにしました。ジョコイドル大統領は、水は単なる天然の産物ではなく、世界を結びつける協力の産物なので、水を保護するには共に努力する必要があると強調しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。 LL 外芸放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今回はバリの伝統的なダンスであるソンヒャンデダリダンスをご紹介します。レジオ界世界ミズフラモネの一覧の数では5月18日クラクラバリ地区のサフビーチバイザーウェブで開催されたサグラカルティ式典で正式に始まりました。サグラカルティの儀式は大きい棒に海の手入れと浄化を行う修正に値する行為です。この儀式は海がきれいで持続可能な状態に保ったり、人類が豊かで幸せに暮らせるように恵みを求めることを目的としています。サグラカルティの儀式自体は神聖な踊りを捧げ物として行う礼拝ギョルスから始まります。これらのダンスはトペンパラサラ、サンヒャンジャラン、サンヒャンデダリ、バルシチャルクワ、ジャンプトリマヤ、トペンシリカリアダンスです。今回はその中の一つサンヒャンデダリダンスを紹介します。サンヒャンデダリは魔除けの神聖な踊りです。一般に邪気を払うという意味は、村に入ってくる風のオーラを追い払うこととも解釈されます。パフォーマンスではまだ純粋な子供ダンサーは自分の体に神の霊が憑依できるように、一連の特別な儀式を実行する必要があります。その後ダンサーたちは意識を失います。その後彼らは目を覚まし、バルのガムラン音楽の伴奏に合わせてパフォーマンス中ずっと目を閉じたまま踊ります。サンヒャンデダリは天から神や女神を招き、地上に命の贈り物をもたらす踊りであると信じられています。年後の踊りはキャニアルのチェルク村にあるカヒアガンティガ寺院で年に一度地元社会の安全を祈るために踊られていました。しかし現在ではサンヒャンデダリはバルトのいくつかの場所で観光の一環として定期的に提供されています。レッサーの皆さんからでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Sendiri melintas sepi.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はワルノワルニをお聞きください。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、ワルノワルニです。今回はトリスシーヴェザクの記念についてです。2020年5月23日、仏教徒は仏教起源2568年の三聖なるヴェサクの日を祝います。三聖なるヴェサクは仏教徒に3つの重要な出来事、つまりシダルタ王子の誕生、シダルタ王子が大悟りを達成してブッダになったこと、そしてゴタマブッダ、パリニバーナを思い出させます。インドネシア共和国宗教省仏教協力隊シード諸局の公式ウェブサイトからの報告によると、ヴェサクを歓迎するために宗教省は2020年米英2568とり、そしてヴェサクの日はごきれ調和の取れた幸せな生き方の多様性への認識を記念するテーマを設定しました。ヴェサクの仏教起源2568年祝賀のピークは2020年5月23日にチュブジャワのボロブドル寺院で開催されます。インドネシアやアジアの数カ国から数千人の仏教徒がボロブドル寺院に集まります。ヴェサクの最高のイベントはモンドット寺院からボロブドル寺院までのヴェサクカニバルでワクワクし、ヴェサクの瞬間を記念しボロブドル寺院のプラダクシナとランタンの交流が行われます。ボロブドル寺院のヴェサク祭は常にランタンの風流にやって活気づけられます。このイベントはいつも一般の人々に熱狂的に迎えられます。実際地元だけでなく海外からの観光客にとっても魅力的な場所となっています。ランタンフェスティバルでのランタンの飛行は祈りがすぐに叶えられることの象徴です。5月23日にランタンの話した後は2020年5月24日から26日まで開催されるボロブドル寺院周辺のメダニ市場への瞑想ウォークが続きます。ヴェサク祭の採石は観光客がこの祭典を見ることができるよう一般公開されています。新しいくつかの神聖な行事があるためボロブドル寺院観光公園も観光客の訪問に向けて助成を行っています。当日お越しの通常の観光客には引き続き6時30分からサービスを提供いたします。観光客はセッション4までまたは11時30分までのみ公開されているボロブドル寺院の建造物を訪れることもできます。2020年のヴェサク山への参加を希望する人の入り口はゲート1または観光客用入り口のままです。一方出口へのアクセスはボロブドル寺院観光公園のゲート6に向かってください。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオフインドネシア、
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はクリスティン・パンジャイタンが歌うカタカンセジュジュニアをご紹介します。クリスティン・パンジャイタンが彼女の名前はカタカンセジュジュニアなどのヒット曲を通じて1980年代に知られるようになりました。この曲は1987年にリリースされた同名のアルバム「カタカンセ・ジュジュニア」に収録されています。この曲はインドネシアで流行っている懐かしい曲です。リンとハラハプが作成したこの曲はお互いを愛し合いながらも違いが原因で最終的には別れる恋人たちの物語を語っています。2014年、アルマダバンドはソングライターのリンとハラハプへの感謝の形としてこの曲を新しいバージョンで再リリースしました。それでは皆さん、クリスティン・パンジャイタンが歌うカタカンセ・ジュジュニアを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Rasakan artinya rindu.
Voice of Indonesia.
Cara yang kau temui untuk kita kembali lagi, bersinarlah bulan purnama seindah serta tulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。